放送は助産師の鍼灸師下地彩乃が送る女性の幸せな体について考えるための番組です。
どうも、夢に白いカニがたくさん出てきました。助産師の鍼灸師下地彩乃です。
目玉焼きは醤油派です。フリーライターのヨッシーです。
よろしくお願いします。
お願いします。カニが出てきたんですか？
そう、カニ、白いカニがね、出てきて、
はい、
気になって調べたら、
はい、
吉夢、
吉兆、
吉兆、
いい夢、いい夢らしい
ので、
白いカニ、
白いカニ、
それはよくその夢占いの本みたいなのも書いてありましたね、白いカニ、
そうそう、白い、はい、気になって調べたら、なんかいいことが、
お、宝くじ買いますか？
買いますか？ヨッシーはなんだっけ、目玉焼き
は、醤油派ですけど。
醤油派です。
綾乃さん、醤油派。
醤油派。
ずっと。
ずっと。
ああ。うちね、実家はソースだったんですよ。ウスターソース。
ああ、ウスターソース。
沖縄の人ってウスターソースあんまり使いませんよね。
ウスターソースはね、天ぷらにつけるよ。魚天とかウスターソース。
つけますね。
つける、つけます。
私、A1 ソースに。
あ、A1 ソース。
びっくりしましたけどね、最初。
なんで普通にステーキにかけられます。
あ、そうです、そうです、そうです。この、なんていうんですかね、酸っぱいの、
酸っぱい
ね、
みたいな。あ、そうです。どこにびっくりする要素があるのか。そうです。ケチャップって人もいるかな？
います。塩、ケチャップ、ソース、醤油で分かりますね。
目玉焼き、硬い派。
私、半熟派です。半熟が硬くなっちゃうと、
いいっすね、
ちょっとこう、へこむっていう。
半熟が好きだけど、上の、なんか、とろってしたところ、嫌いなんですよ。あそこだけ取るっていう。
難しいな。じゃあ、あそこがとろ、あれは外して、食べる。
食べる。
膜系が嫌い。
膜。
じゃあ、牛乳の上の膜
も嫌い。嫌いだね。
あ、
豆乳の膜って何？湯
葉。湯葉、湯葉、湯葉、湯葉。湯
葉は美味しい。
あれ
まあ、そう話。
で、皆さんは何派なんでしょうね、目玉焼き。
あと何かけるかな、目玉焼き。そんなもん？
そんなもんじゃない。ポン酢とか効かないですよね。
目玉焼き？
目玉焼き。まあ、塩、醤油、ソース、ケチャップ。
ケチャップ。マヨネーズ。
マヨネーズ？
いない。
聞いたことないな。
そうね、
まあ、いるのかな。マヨネーズ派の方いたら教えてください。
聞いたところで。どうしようもないけど、まあ、うちら二人は、卵焼きには醤油
派
です。じゃあ、早いけど、
はい、
タイトルコール。
いきましょう。
いいですか？
はい。
はい。
せーの。下地彩乃のゆるみラジオ。
はい。第2回。
はい。
ラジオ入りますね。
はい。
くるみ助産院のメニューには、ですね、
はい、
つわり整体、つわりを楽にするつわり整体、はい、あと、まあ、つわり鍼灸っていうのがメニューにあります。
お、そもそもつわり整体ね、珍しいですよね。なんで始めたんですか？
はい、私自身が3人子供がいるんですけど、
はい、
つわりがね、すごくしんどかったんですよ。
お、3人とも。
うん、3人とも。で、上二人が一番大変で、
はい、
まあ上二人に比べたら、まあ三人目はまだマシかなっていうレベルだけど、
うん、
それでも多分他の人に比べたら、まあ多分大変な方法。
そうなんですね。
ではあって、
はい、
最初からつわりの整体をやろうっていうふうには思ってなくて、はい、まあ妊婦さんとか産婦さんする方の助けになることはずっとやりたいなっていうふうにはずっと思ってたんだけど、うん、具体的にどういう形でこうアプローチができるかなと思った時に、うん、まあ、自分がそういう経験をして、
うん、
つわりってなんで起こるんだろうとか、
はい、
もっとなんかこう楽にする方法はないのかなっていうところが始まりです、
はい、あ、なるほど。ご自身の経験からっていうことなんですね。
そうですね。
なんか私の友達、今、まあ、妊婦さんで2人目妊娠してるんですけど、うん、そうなんですよ。もうなんかつわりがほんとひどかったみたいで。
一人目も。
いや、二人目。
二人目が。
っていうのを聞いてて、うん、 そんなに大変なんですか？あやまさんどれぐらい大変だったんですか？
そんなに大変です。
うん。
あのね、私も助産師として働いてた時に、うん、もちろんつわりで入院してくる妊婦さんもいたし、つわりがあるっていうのは知ってたんだけど、はい、自分がなって初めて、こんなに大変なんだって思ったわけ。で、お産が大変とか、ほら、あの、時間かかったっていう話はよく聞いてたから、自分も妊娠した時に、こう、安産になるためにはどうしようとか、なんかもっと体を動かした方がいいんだとか、冷えは良くないんだとか、そっちはすごいイメージできてたのに、いざ妊娠してみたら、なんかそれよりも先に、なんか先に落としちゃうんじゃないけど、つわりってこんな大変だったのって、なんか知ってたのにもう全然知らなかったと思って、しかも、つわりって、なる人と、
全然
ない人と、
ケロッとしてる人
いますよね。ケロッとしてる人と、めっちゃ重たい人と、大変だったっていう人と、極端で、極端すぎて、なんでこんな違いがあるんだろうとか、すごい考えたっていうか、同じ子供を産んだ人でも、お産が大変だったっていうのは多分みんな共通してあるんだとは思うんだけど、つわりってなった人じゃないと、これ、この大変さって多分分かんないんじゃないかなって、まず自分が思ったっていう、
職
場が始まりなんですけど、
はい、
どんだけ大変だったかっていうと、まずね、はい、まず食べれない。私はもう妊娠遅って言って、つわりがもうひどくって病気、
はい、
まあ、入院しないといけないぐらいになるのを妊娠遅っていうふうに言葉が、病名に今度は変わるんだけど、はい、まあ一応その状態までなってしまって、
はい、
体重がね、もう8キロとか9キロぐらい。
痩せる？
痩せた。
普通妊婦さんってこう増えてて、増えすぎで怒られたりするじゃないですか。
っていうかよく聞くけど。
食べれないから痩せちゃう。食べれない
から痩せて。
8キロ9キロですか？
もうね、ちょっとね、やばかったね。
それ、ビビりますね。
うん、いや、ビビる。ビビるし。で、点滴して、で、まあ、水飲んでも吐くし、それがだいたい2ヶ月続く感じか。まあ、ピークは、ちょっと、山はあるけど。
本当にひどいつわりですね、それ。
本当にひどかった。
でも私の中のつわりのイメージってよく聞くのが、あの、マクドナルドのポテトしか食べれなくなって、旦那さんに、マクドナルドのポテト今すぐ買ってこいって言うみたいな。
はい、まあ、まあ、その時期もあるけど、そこを超えて、ってくると、それで収まる人もいる。それが多分、つわりって名前なんだろうね。そっからだから、食べれず飲めず、体重減って、水も飲めないってなると、まあ、妊娠遅ってい う
病名に
変わるんだけど、そう、そうなって、それがね、一人目も二人目もって感じだったから、
それはめちゃめちゃしんどかったですね。
しんどかった。だよね。多分そういう人は結構いるんだとは思う。っているんですけど、まあ、でもつわりってやっぱ病気じゃないし、はい、今みたいになんかつわりの認識がみんなあんまり知らないから、
ね、
つわりきつくてって言ってもどの程度きついのかってやっぱ分かんないじゃないですか、はい、周りの人も、
うん、
なのでなんか分かってもらえないとか、
そうですね、
病気じゃないからもう我慢するしかないとか、うん、あとは検索に頼るしか。周りにいないから。
そうですよね。
自分と同じ思いしてる人は。
いるか。
いるかとか。でもね、もう、ピークになるとね、もう、私の場合はね、携帯の文字が読めなくなった。なんだろうね、わかんないけど。
なるほど、なるほど。
うん。あと、まあ、匂いが、ね、匂いに敏感になったりとか、いろんな症状はあるんだけど、そんな感じでね、とにかくひどかったんですよ。一人目、二人目。で、三人目が生まれる、三人目を妊娠する前、ちょうど二人目と三人目の間頃に、私がもっとなんか自分の体を見直さなきゃいけないって思い始めて、産後のいろいろストレスとか、まあ年齢も年齢だし、あと自分自身もそういう、人の健康に関わる仕事を今後、本格的にしたいっていうふうに思っていたので、うん、一旦なんか自分を見つめ直すというか自分の心も体もなんか見つめ直さないといけないっていう時期がちょうどあって、
なるほど。
それをやっていくうちに3人目の妊娠が分かったんですよ。で3人目の妊娠の時はやっぱり、まあひどくはあったけど、はい、1人目2人目とはね、つわりがもう半分ぐらい。 一人二人目に比べたら
半分、比べれば
半分ぐらい。自分の中では。だったから、なんでこんな違いがあるのかなっていうふうに、思い返したときに、
はい、
やっぱり自分の体をそういうふうにケアをして
、
つわりって人間しかないらしいんですよ。
あ、そうなんですか。
でホルモンの変化とか言われてはいるけど、
はい、
だったら、
あ、まあ、
ね、みんなにあっておかしくないし、
ね、
動物にあってもおかしくないんだけど、つわりがあるのって人間だけらしいっていう話も聞いたら、やっぱりそういうなんか、精神的っていうとちょっと語弊があるかもしれないけど、はい、なんか心の気持ちの問題とか、
はい、
そういう人間が持ってる社会性じゃないけど、感情の部分とか、
なるほど、
なんか潜在意識の部分でも結構変わってくんじゃないかなって自分の経験が思って、はい、まあそういうとこもね、なんか見直すきっかけなのかなっていうふうに気づいたってとこから、なんかやっぱりつわりで悩んでる人のなんか手伝いというか、サポートができるんじゃないかなと思ってやっています。
なるほど。それでくるみ助産院を。
そうそうそう。あ、くるみ助産院自体は、まあ、つわりだけじゃなくて、
はい
はい、もう幅広く、
女性の健康に。
を携わる中で、その一部のメニューとして、きっかけになったらいいなと思って、
はい。
私自身がやっぱつわりをきっかけに、自分をこうちょっと見直すとか、はい、あとね、つわりを経験したから、こういうふうに体が変わったんじゃないかなとかって思うことがあったので、
はい、
まあ、やりたくないけどね。なければない方がいいんだけど、もう、ね、どうなっちゃったものは仕方がないから。そこからなんかこう、一人で辛かったとか、しんどかったで終わってしまったら、
あ、そうです
ね、次に繋がらないし、一人二人目がそうだったから、何もしないで、もうきつかった、終わった、イエーイ、産んだ、みたいな感じで、そのまま来ちゃったから、あそこでなんかしてたらやっぱりもうちょっと変わってたかなとか、いろいろ思うことがね、あったりして、まあここに、つわりをきっかけに、来る方にもお話ししたりもしてるんですけど、うん、そんな感じかな。
なるほどな。綾乃さん自身にそういう経験があると、でも今ね、つわりに苦しんでらっしゃるママさんは、
はい、
こう心強いでしょうね。
だと思っています。まあ、自分がつわりの時にこういうとこがあったらありがたいなと思って、思ってると部分が一番あるから。
ああ、なるほど。こういう、つわりに、整体でアプローチしてくれるようなところがあったかな。
で、そうね。で、まだやっぱり、つわりで、整体で、つわりが良くなるんですかとか、鍼灸で、つわりが治るんですかって思ってる人が、やっぱ、結構、まあ、ほとんどだと。まあ、つわり自体そんななったことない人はわかんないし、
はい、
っていうところなんですけど、ね、すごいつわりがしんどい時に、鍼灸、うちに来て、まあ、整体を一回やってもらったとか、鍼灸を受けたのが、つわりが、例えば10辛いのが、一気にゼロにはならないと思うんですよ。はい、まあ、それは、例えば生理痛の時に、
はい、
めっちゃ一番ピークの時に鎮痛剤飲んでも、タイミング合わないと効かないって。
ああ、なるほど。
大丈夫ですか。あれと同じで、やっぱり、体の、一番辛い時に受けても、まあ、楽にはなると思うけど、ゼロにはならないと思う。ゼロになるとは、確かに、正直言って、言い切れない。
言い切れない。
だけど、やっぱりね、つわりにもいろいろ原因があるので、
はい、
そのあたりを紐解いて、アプローチしていくから、
はい、
まあ、半分になるとか、
はい、
以前よりは楽になるとか、あとは、よくね、つわり大体、安定期に入ると収まるって言われて、で、まあ私もそうだったんですけど、はい、安定期過ぎてもね、収まらないとか、ずっと今までもしんどい思いをするって方もいるので、
はい、
正常とか通常の流れから言うと、
はい、
つわりは、まあ、妊娠の初期のその安定期までに収まるのが通常なのに、そこからやっぱり長くなってしまうってことは、はい、何らかの体のやっぱ不調とかは考えられるから、そういう安定期までには、ちゃんと収まるような体にしていくっていうのは、
なるほど、
大事なんじゃないかなっていうふうに思っています。
はあ、そうなんですね。いろいろとつわりって。
そう、奥が深い。
ね、奥が深い。
奥が深い。なったこと、なった人にしか わからない。
わからないんでしょうね。
っていうとこかな。
なるほど。そういえば、
はい、
そのつわりの方にもぜひね、くるみサイン知ってほしいんですけど、もつわりの最中の人は、今、このラジオは聞くなって、あの前回の放送の最後に、
そうなの。
綾野さんおっしゃってましたけど。
そうなの。ラジオね、つわりの人は聞かないでいいです。すいません。とか。めっちゃつわりについて熱く
語ってるのに、つわりの人は聞くな。
そう。なんでかっていうと、つわりの一番気持ち悪い時に、
はい、
あのね、聞くとなんて言うんだっけ、こういうの。私もそうだったんですけど、つわりのね、一番しんどい時にずっと見てたテレビのジングルを、つわりが収まってきて、また耳にするとね、
はい、
ぶり返す、なんか思い出す、なんていうの
ちょっとした PTSD みたいな感じで。
あの時の気分の悪さがあって。
なるほど、
なってくる。
トリガーになっちゃう。
そう、トリガー。
引き金になっちゃうんで。
あの、このラジオのああいうタイトルコールとかを聞いて、あ、つわりの時の気持ち悪さがあってなると、残念だから、つわりが収まってから。
そうですね。あの、私たち二人の声を聞いて、気持ち悪くなっちゃうと私たち残念
なので。残念なので。
じゃあ、
この放送は、つわりの方は聞かないで。聞かないでください。
あの、綾野さんからのお願いでした。
はい。というわけで、
はい。
だいたいお時間かな。
そうですね。
はい。
はい。
じゃあ、今日はここまでです
ね。はい。
はい。ありがとうございました。
バイバイ。
くるみラジオでは、あなたからのご感想をお待ちしています。予約 LINE または Facebook のコメント欄より、お気軽にメッセージをお寄せください。